このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
もう山口さん、これ聞いてくれました？このウグイスちゃん、私の声に答えて
私の声に答えたんですか
そうそう
勝手に泣いてるんじゃなくて、
違う、勝手に泣いててね、泣いてくれ、私は録音してるのに泣いてくれへんからね、もう一声って言ったらね、ほうほうけきょって言ってくれたんだね
そういうこと、
そうそうそう、はい、それをね今聞いていただいてると思いますけども、ま
あ、大雨のシーズンですけどね、
暑いのにね、本当にウグイスさん元気ですけど、
また泣いてるんですね、はい、
そう、もう私ね、もう今年はね、はい、超晴れ女ぶっちぎってますよ。
そうですか
昨日もカンカン照りの中ね、タンデム自転車で昨日ね、東福寺に行ってきましたよ。
東福寺、皆さんの距離感がわからないかもしれない、うん、大阪府の枚方市から京都市の、
京都市のね、京都市駅の一駅手前なんですけど、
ちょっと南、うん、京都駅から割と近いですけどね、東側です、
京都駅のところなんですけど、東大寺と、興福寺の奈良のね、うん、東大寺と興福寺の一文字ずつを取ったという、東福寺ですけど、大きいお寺ですよね。そうなんですって、本当なんです、そう書いてあった。
本当にちょっと意外ですね、うん、だってあそこ臨済宗ですよ、
うん、禅宗なんでね、
禅宗の臨済宗です。
そうそうそう、もうここは何が有名ってね、桜と、うん、
もみじと、
もみじですよね。で、うん、私昨日行ってきたのは、今帰郷が素晴らしいという特別公開中のお寺ですね、うん、
天徳院ですね、
というね、うん、秀吉にすごく寵愛された、
でも綺麗なお寺なんですね、
素晴らしい、うん、日本庭園 のある本当にね、天徳院というだけにね、本当にこじんまりとしたところなんですけど、うん、特別拝観中で、うん、お茶もいただきながらね拝観できるという、ぜひぜひ、
はいはい、はい、武田さん、もうちょっとたくさん喋らないと入りきらないですよ
もうね、今週ね、あっちこっち行ってきたんだけどもね、はい、おーちゃんと待ってきたよ。おーちゃん、北海道からずらずらずらずら、40日間の公演ツアーかな、90日になるかもとか言いながらね、名古屋からどこに向かってる途中だったのかな、九州に向かってる途中、
九州に向かってるって書いてましたね、はい、
どこか分かんないね、覚えてないんだけどちょっとね、大阪に途中下車して、うん、一緒にご飯食べようっていうことでね、
うん、
結構ね、お疲れやったね。
ああ、そうなんか、うん、
そうそう、
まあ、しょうがないな、
そうだね、お疲れでも元気いっぱい
、うん、なるほど
皆さんの地域にもね、きっと行くと思うので、ぜひぜひチェックチェックですね、
はい、
うん、そうですか、学校とかね、地域とかのなんかでお話ししたり、うん、結婚式にね写真を撮りに行ったりとかね、そんなことをしてるそうですよ、
そうか、うん、カメラマンでしたね、よく考えたら、
そうそうそう、全盲のカメラマンね、
うん、私ね、東京行ってきました、
うん、
日本ロービジョン学会という、
そうですね、
で、まあ、ちょっと役員してますので、どうしても前日から入って、4日間も東京にいました。
はい、いいじゃないですか。
うん、でね、うん、私もこの家の近所毎日散歩が日課ですので、そうそうそう。はい。
はい、
今日はゲストなしなんで、頑張って2人で喋らないといけませんよ。
そう、結構ね、いろんなとこ行ってきたのでね、そういった情報とかをね、お伝えしたいと思いますよ。
はい、お楽しみに。うん、
はい。
今日は話題を少しご提供するということで、
そうですね、あちこち行ってきたね、レポートですね、はい、レポートリポート
どっちかな、わかんない
、オープニングはね自転車で行ってきたんですけどね、ここからは歩いてですよ
、はい
はい、先週末ね、大阪市の視覚障害者、福祉協会というところがありまして、私は大阪市在住ではないんですけど在勤ということでね、こちらの JBS の川越さんがね、大司教、大司教って、大阪市視覚障害者福祉協会のね、省略版ですけど、大司教の、会長もやってはるんですけど、まあ、そこの、催し物がちょっと2日も続けてあっちゃって。
2日続けて。
そうそうそう。いろんなね、やっぱり大阪市でっかいから、いろんな区が企画するのがね、あるんですよね。あっちの区が企画してるもの、こっちの区が企画してるもの。はいはいはい、でね、なかなか面白かったのが、まず一つ目はね、はい、サンダープレミアムアウトレット、三井あプレミアムアウトレット。
えらい遠くまで行ったんですね。大阪市内じゃないんだ。
で、大阪市内にないもんね。
ないんですね。
リンクか、龍、うん。
これは兵庫県三田市ですね。
そうですね。
三田と書いて、
ね、
はい。
うん。視覚障害者の人もね、やっぱり、もともと見えてた人とかね、まあ見えなくたって別に好きなブランドがあったって、当然なわけで、
うん、
で、まあそんなね、百貨店で買うのもいいけど、いいものを安く買いたいっていう気持ちはね、うん、あるけども、
そうですね、
うん、そう。だけどなかなかアウトレットって大変でしょ？
うん。
うん、遠いし、足の便が悪いところに結構あったりするし。
うん。これ交通手段何で行ったんですか？
バス出して。
バスを出してくれた。貸し切りバスで行った。
そうそうです、そうです。
素晴らしい。じゃあもう時間そんなにかからないですね。
まあそうですね。
40分ぐらいかかったかな。
いや、もうちょっと、もっとかかりましたね。もっとかかってますけど。うん、で、まあね、そうやって、なかなかそう、そういうアウトレットってすごく人混みだし、なかなか躊躇していけないじゃないですか。うん、なので、うん、みんなで行きましょうっていうことで大司教でバスを出してみんなで行ってきました、
はい、これ曜日は何曜日だったんですか？
日曜日
なのに、おお、
そう、
大胆な企画ですね。
そうですね、視覚障害者の方何人ぐらいいてはったのかな、20人、
うん、
で、ご家族と来られてる方とかね、ガイドさんと一緒に来られてる方とかね、なかなかガイドさんとね、うん、あそこまで行くって言ったら大変ですもんね。
そうですね。
とかね、うん。うん。だからもう本当に行くときからね、もう皆さん狙いのね、あ、この、ね、わしは、この、カバンが好きやったんや、みたいなね。なんか
どのぐらい、どんな感じの人がいたかよくわかりました、
今。わしと言ってはったかどうかわかんないよ。僕って言ってはりましたね。はい、僕とかね。まあ本当女性がね、ブランドも好きなのはね、あるんですけど、男の方だってもちろんね、
そっか、
ね、使いやすいリュックとかね、あそこのバッグ好きとかあるじゃないですかね、スポーツブランドとかね。
なるほど。
そんな感じ
で、ね。でも広いでしょう、中。
めちゃめちゃ広いですね。200店舗あるんだ ね、あそこね。
くたくたになったんじゃないですか。いや、そうでもない。楽しくて忘れちゃうのか。
そうですよ。向こう行ってたのがね、だいたい4時間ぐらい。
おお。
おお、ですか。短い。うん、おお、短い。
いやいや、それは私とちょっと感覚が違う。4時間買い物歩き回ったらもうくったくたですよ、私。
いやいや、もうね、短いでね、もうすごい日曜日、なかなかすごい人でね、
でしょうね、
フードコートなんかもね、席取れずで、私たちはね、ハワイアンバーガーの店に行ったりしましたけど、で帰ってきてからね、もう勢いづいてね、まだ買い物したねんとかって言ってね、まだモール行ってくるわとかっていう人たち結構いらっしゃいましたよ。そう、女性だけじゃなくてね、男性の方もね、から帰り、
いよいよ出るよ、ね、エネルギーが溜まってたんですね。
もうね、買い物心に火がついたんじゃないですかね。やっぱりね。
ちょっとさりげなく流したけど、ハワイアンバーガーって何者ですか？
ハワイアンバーガーというのはね、このアウトレットの中にね、食べ物屋さんもいくつかありまして、ハワイアンバーガーの店もあって、で
どんな感じなんですか、ハワイアンバーガー。
でかい。
でかい、でかいハンバーガー。
でかいですね。 私、ここの他にも、どっかのね、ハワイアンバーガーの店にも行ったことあるんですけどね、バンズが。
うん、パンですね。
そう、パンがね、大体ね、イメージしてもらったらいいんですけどね、ホットケーキの直径ですね。
ああ。
そう。
なるほど。
だから大体2個分ぐらい
の大きさ。25センチぐらいのか。
25センチどうか、25センチは言い過ぎですね。ちっちゃいホットケーキ。よく喫茶店で出てくる2段に重なったあれぐらいのやつですかね。
は
い、
要は日本のハンバーガーよりも一回り大きいってことですね。
一回り。
うん、そう、一回りにしときましょう。一
回りぐらい。まあ、かなり大きい、2個分ぐらいの大きさね。そんなんです。
はい、わかりました。
そんなマリーのね。もう帰りもね、皆さん。
皆さん寝て帰ったんじゃないですか？帰りは。
全然ですね。ちょっと寝てらっしゃった方もいてはったけど、車椅子の方もね、いらっしゃったりとかね。で、もう大阪市に着いたらもう何人かのね、グループで、時間足りひんかったわーとかって言って。買い物はね、もう見るだけでも楽しいしね、買わなくても楽しいのでね、こういう企画他のとこも作ってもらったらいいかなと思いました。で、二つ目ね。二つ目はね、はい、月曜日なんですけど、これはね、他のところもね、多分よくやってらっしゃると思うんですけどね、料理講演会ですね。
うん、料理講習会じゃなくて講演会。
そう。作る方じゃなくてね、作る方じゃないのどうなのっていう感じだったんですけどね、大阪といえば辻町というね、辻調理師専門学校というね、
料理界の東大とかなんとかいう、
そうですね、まあ、はいはい、いわゆるね、辻町でずっと教鞭、
教壇、あ、先生なんですね、
そう
教鞭を取っておられた
辻町の、先生をずっとされてた谷口先生、
うん、
が講師でね、もうね、やっぱしね、はんなりね、日本料理の話をね、もう暦にかけてね、これ、放送が7月8日ですけど、
うん、
7月7日、何食べます？
え、食べるもの？
そう、なんか暦によってね、その時に食べるものとかがいろいろある
んですよね。これ、毎回。常識がないのがバレちゃう。
そう、私も全然しなくてね。
7日は、
七夕ですよね。
そうめんじゃないの。
あ、素晴らしい。
でしょ？
うん、そうめんです。
ね
こうね、水のこう流れるような、あれ？
うん、天の川のイメージしたらいいんですね。
そう。
なるほど。
ね、そういったお話とかね、ちょうど行ってきたのがね、7月3日だったんです。その日はね、タコだったんですよね。
え、何ですって？
タコ。今日は皆さんタコをいただいて、そう、タコちゃん。
そうですか。
今はね、いろんな国で食べられるようになったから、タコも高くなったねっ
ていう。そうなんですよ。本当に。もう今まで食べなかった人たちに、あれが美味しいってことを誰が教えたんでしょうね。
ね、秘密にしとけばよかったのにね。
だんだん厳しくなる。
そうですね。
そういうことですね。
そうでね、はい、タコも高くなっちゃいましたけど、まあそんなお料理の話でね、もうこれで私たちも、私たちね、女子6人で行ってきたんですけど、お友達6人で行ってきたんですけど、はい、もう先生の話にね、もう素晴らしいリアクションをバンバンしてきました。
先生乗ったな、これは。
もうね、もうテレビ通販かっていうぐらいね。まあ声がね、ピシッと揃うところがね、私は素晴らしいなと思って、ちょっと笑うんで、もう笑ってしまいましたけど、こんな感じね、本当に。うん、
なるほど。
でね、これ、長井障害者スポーツセンターの中でね、お部屋取って会議室でやってきたんですけど、長井公園のね、様子もね、すごく変わりましたね。
そうですか。
行ってないです。
行ってないです。何がどう変わったんですか？
おしゃれになったの。
ああ、そうなんですか。
そう、おしゃれスポットができたりとかね、ちょっと、なんだっけ、かっこええスポーツの、なんだっけ、ローラースケートのするところだっけ。チューブなんかもできたんですよね。
へえ、そうですか。
ローラースケートちゃん、スケートボードなんかわかんないな、うん。なんかそんなのもできたりとかね。で、おしゃれなカフェとかもいっぱいできて。で、せっかくだからね、私たち、講演会に行くと前にね、ちょっとランチでもしていこうかって言ったら、そのね、 関西の方、南の方、南大阪では結構ある桜カフェっていうのができてるらしいよって言って、できたんですけど、
うん、
まあおしゃれ。
あ、そうなんですか。
うん。14時までね、ランチ、ちゃう、モーニングセットがいただけるというね。
ずいぶん延長してますね、モーニング。
そうそう、そうなんです。14時までモーニングセットがいただけるっていうんでね。まあそんなにね、うん、モーニングセットのイメージね、まあパンとサラダとヨーグルトと、まあコーヒーで、まあ400、500円かなっていうところが多い、
うん、
ですかね。なんだけどね、うん、そこはね、違うよ。
あ、違うんですか。
あの、お飲み物がね、500円から600円ぐらい。
うん
プラス、300円から、300円前後ですね。で、いろんなのがね、つけられるんですけども、やっぱしね、うん、あんなモーニングセットのね、あの量じゃないね、ちゃんとサラダも、ボリュームあるし、うんね、そう、ヨーグルトにもね、果物がいっぱい、缶詰じゃないよ、果物がいっぱい入ってるしね。
そんなこと言ってません。はい。
でね、はい、パンもね、種類があってね、ホットドッグ。だのね、サンドイッチだのね、その日のね、食パンもいろんな種類があるの。レモンパンとかくるみパンとか、ね、
ということで、長い公園に行ったらカフェにどうぞという話ですね。
はい、ぜひ、ね、長い、大阪メトロ長い駅を出して、3番出口を上がって直進数十メートル、クッキーの匂いがしてきたらその隣です。ぜひ行ってみてください。すごいおしゃれなお店です。たりできるからね。はい。
大司教いいじゃないですか。いろんな楽しい
時間ですね。最近ね、いや、昔から頑張ってるわっていう話なんでしょうけども、私全然知らなかったんですけど。
う
ん、
そうですか。
まあ、はい、うん、アウトレットはすごく珍しいので、皆さんの場、あの、地域でもいかがですか？
ブレイクコーナーですけども、
うん、
今日は私のメロン残念話をさせてください。
もう残念話っていうところからね、あ、残念だったんだなと思う、ね、
残念だったんですよ。私もすごい力、
終わっちゃうじゃないですか。
すごく力入ってましてね、前もちょっとこのラジオで言いましたけど、メロンを育てたんですよね。あの、うん、
コロタン。
直径40センチぐらいの普通のバケツよりもちょっとあの深いぐらいの、大きめの鉢で、
ああ、コロタンがそれぐらいになるやつかと思ってちょっとって思って、
うんうん、違う。植木鉢がね、コロタン自体はね、あの、なんて言ったらいいんでしょう、両手をこう
コロタンって感じでしょ、きっと
両手を合わせたぐらいのまん丸いメロンなんですけども、
名前からしてね、
うん、あのとっても3年前にすごく美味しくできたので、
うん、
で去年途中で枯れてしまって、
うんうん、コロナで休んでたんだね。
でリベンジで今年まだ、うん、今年は2鉢植えてたんですね。
はい。
そしたら植えた途端に1回枯れましてね、
うん、
で、苗を買い直して土まで入れ替えて、うん、で、順調に来てましてね、もうすごい、あの、こう、なんていうんですか、あの、支柱を立てて紐でぐるぐるぐるっとこうよじ登れるところを作って、高さ 1.5 メーターぐらいも高さまで来てたのかな。で、実がね、大きいのが2つもうついてて、その上に、あと何個なるのかなと楽しみにしてたんですよ。ちっちゃい実がね、つき始めてたのに、
うん、
この東京の出張から帰ってきたら、だらーんと元気なく下向いてまして、
寂しがってたんだ。
もうね、なんでかな、
寂しがってたんだよ。
虫なのか病気なのかとかいう、とりあえず
お父さんどこ行ったのってコロタンがお父さん、
まず水不足の症状に見えるのでってことで、鉢ごと
雨降ってたと思うけどな、
でっかいあの、まあ、たらいのようなものの中にドボーンとつけて、救命か回復を試みたんですけど、一鉢だけね、なんと助かりまして、もう一鉢はね、一旦ちょっと立ち直るかなと見えたんですけど、やっぱりダメで、 もうしょうがない、これはきっと病気か、あの土の中にあの根を食べる虫がいるんだろうと思って。
寂しい病ですよきっと。
残念ながらで、まだ売れてない2つの実をとりあえず収穫しました。
これはどうするんですか、売れてないのは奈良漬けにするの。
いやいや、ちょっとそこの決断がまだできてなくて、とりあえず、一つは置いといたら追熟して食べられるかなという気がします。でもう一つはちょっとさすがに青いから奈良漬けか漬物しかないなという感じですね。
浅漬けかね、
まあキュウリみたいな食べ方でいいかなと思ってます。でもう一鉢は助かりましたのでね、ちょっと丁寧にもうあの根っこを抜いてみたらね、根っこがもうないのよほとんど多分根っこ食べられたんだと思います。怖いんですよね虫が。であまりに日照りも強すぎるんでね、このここの数日なので屋根の下に移動させました。
もともとメロンってどこの国のもんですかね。
いやどっかわからないけど、スイカがそもそも
暑いとこじゃないでしょ、
スイカはもともとあの南アフリカの南の砂漠ですよ。多分似たようなもんだと思いますけども、はい、ということで、
コロタンがピンピンコロリンと言ってしまったという。
そうそう、コロタンがコロタンなんですよ2年続けて痛いなということです。はい、はい、あそれから、はい、残念じゃない話、おかひじき芽出てます。ひょろひょろひょろっと、もうとっても頼りなさげに芽が出てきてますので、
これ、芽が出てきたっていうのはまだこれから育ってくるってこと。
そうそうそう、こっからもうちょっと大きくなるんですよ。こっから一気に大きくなります。うん、で葉っぱがシューッとひじきみたいな細い葉っぱのままをそれを摘んで食べると。
これね今芽が出てきてっていうことは、あそうだそうだ、おかひじき忘れてたと思ってる人は今植えても間に合う？
いやーどうかな、もう1ヶ月ぐらい前に種まきしましたよ。前放送した時に種まきしたんですから。
じゃあもうそろそろ、まあ、お店に並ぶんですかね。
どうでしょうね、食べられるようになったらまた、はい、お知らせします。はい、今日音楽いきましょう。
はい、もう暑いからねちょっと昔懐かしい涼しげな曲を、
はい、
カルロス・トシキとオメガドライブで、はい、アクアマリンのままでいて。
お役立ち情報です、
うん、
これは武田さんの専門分野ですが、
そうですね、たまたまこれね、うん、十何年前かな、うん、大阪府の消費者研究発表大会でもね、発表しましたけどね、う
ん、あ、発表したんですか、じゃあもう
発表しました、
めっちゃ詳しいですじゃあ間違ってたり足りなかったら補足お願いしますね
発表しました、はい、視覚障害者の、ね、方にアンケートを取ったりもしながら、
うんうん、何のことなのかそろそろ言わないと皆さんが、はい、クエスチョンマークが
山口さん、
はい、いや実は今回東京の聞き展示を高度化展示ブロックの聞き展示を私担当してまして、
うん、
お隣に、なんかパネルを地味なパネル一枚のブースがありまして、何の話かなと思ったら、タイトルが公共トイレの操作系設備の配置にルールがあることを知ってますかというパネルがありまして、
ね、これねはるか昔からあるんですけどね、
うん、うん、そうなんです、うん、見たら要は大便器の周りの流すボタンだとかレバーだとか、
うん、
紙巻き機とか、うん、呼び出しのボタンとかがと一定のルールがあるということらしいんです、うん、その配置に。
そうですね、
しかもこれが JIS で2007年3月に制定されましたって書いてあって、
これ何年前でしょうね、16年、
うん、
うん、
そうそう、しかも、うん、2015年からは ISO 規格で海外とも共通の規格になりましたって書いてありました、うん、嘘
なのにですよみたいなね
嘘し私全く知らなかったと思って
うん、
ね、でどういうことかと言いますと、一つまず操作部というのは主に呼び出しボタンと洗浄ボタンなんですけども、うん、これは紙巻き機が、起点になって一応その配置が決まってますということです。
そう、あ、先に言うとこうかな、うん、これね JIS を知っていると何に役立つかというと、私たち見えないくってトイレに入るじゃないですかね、うん、そしてあっちこっち触りまくらなくって もある程度そのあたりにあるんじゃないのかなっていうね、
うん、いうことです、
そう、目安になるのであくまで目安ですけどね、
はい、
う
ん、はい、でそれでね、まず大便器に腰掛けると、
はい、
右か左かどっちに壁があるかもうトイレによって違いますので、
ね、
右か左どちらかに操作部をまと
め全部壁ですけどね、
うんうん、いや、はい、まあ板とかでつけられないところもあるし壁のところもあるしで、そのどっちにつけるかは決まってないんだけど、どちらかに、全部まとめて配置しましょう、
うん、
で、まず最初に紙巻き機の場所を見つけてくださいと。
トイレットペーパーですね。
まあ、一番見つけやすいですね、
うん、
トイレットペーパーね。で、うん、その真上に真上に洗浄ボタンをつけましょうと、
うん、
で、
ね、
うん、その、前を向いてると後ろの方向、右側だったら右の方向、うん、左側だったら左の奥の方向、後ろ側の隣に、呼び出しボタンをつけましょうと、
うん、
というルールになってるそうです、
うん
うん、水平方向にね、だから、うん、洗浄ボタンと同じ高さでそのちょっと後ろの背中側にだそうです、うん、それが一つ。それから、洗浄ボタンと呼び出しボタンの形と色が一応ルールがあるそうです、
うん
うん、まず洗浄ボタンは丸いボタンにしましょう、
うん、
で色は、ブルーみたいなちょっと冷たい感色、
水見える方にとってはね、
水のイメージ、
水をイメージするような、
ものにしましょうというルールがある、
うん、
で呼び出しボタンは四角か三角にしましょう、
うん、
で、色は黄色系のようなちょっと明るい色にしましょう、
うんうん、
というルールがあるそうです。
そうなんですね。なので、お手洗いに入って、あ、なんか2つボタンあるけどどっちやろうと思ったら、うん、形でね 丸いボタンが2つっていうのはね、うん、これはかなり昔からもう出来上がってるんじゃないかなと思うんですね。うん、
まあ、古いのはこれのルールに従ってないのがあるかもしれない。
古いのはね、もっと古い古いのはね、この丸いボタンの上にね、カバーがついてると思いますね。
ああ、なるほど。
うんうんうん。
うん、いやね、結構もうイレギュラーでいろんなことがあるんですよ。でね、これはかっちりこうしなきゃいけないって決まってるわけではなくて、実際の工事自体は施工業者さんが良かれと思って少しアレンジするケースが多いんですって。
そうなんですね。これね、うん、実質で決まってる、ISO で決まってるっていう話だったんじゃないのっていうふうになるんだけども、それっていうのは、こうしたらいいよっていう話ですね。うんうん、
ですね。で、ここの現場だったら、ここの方が、触りやすいなとか言って、うんうん、気を利かしたつもりで、ちょっとアレンジしてあるところが多いんですって。
うん
うん、なので、このルールがあるかどうかが分かんなくなってきてるというふうなところもあるそうですけど。そうです
。何のために作っとるんやと思ったんですけどね。うん、ね、
これね、きっちりできて実は多目的トイレの中はきっちりこのルールにある程度沿ってるそうです。
うん、あ、私たち使いにくいけどね。
で、2007年に作ったのはその時多目的トイレに使うためのルールだったんですって。で、一般のトイレに実際に、適用になったのは2016年頃からって言ってましたね。普通の公共トイレみんなこれにしようって言い出したのは。だから割と新しいんですまだ。ということなんで、まあ新しいトイレ、新しいビルはこのルールに乗っかってる可能性が高いと。
で、可能性ですけどね。
うん。で、多目的トイレについてはもうちょっと古くてもこのルールでできてる可能性が高いというふうなことで、まあ探すときに、手探りで探すときに、一応このルールに乗っ取ってる可能性が高いと思って探すと見つけやすいんじゃないかなと思いました。
そうですね。これにあるとは、このようになってるとは限らないけども、とりあえず、まあ、むやみにね、あちこち触りまくらなくても、とりあえずトイレットペーパーの上をまず見てみる。あ、ないじゃんと思ったら後ろかな、みたいなね。そっからあちこちになるんだけど、少なくとも反対側にはないんちゃうかなっていう感じですよね。
ですね。
後ろはあり。
で、まず紙巻き機を探すこと。
そうですね。一番わかりやすい。
そこから、後ろの方向に並んでるかな。その上の後ろの方向にね。
うん。
うん、ということだそうです。
ね、左に、右にあったり左にあったりとかね、と紙、トイレットペーパーが右にあって、もしボタンが左にあってみたいな、そんなパラッパラなのはあんまりないかな。
あんまりないね。紙巻きが右にあったら、押しボタンはその上にあって、その後ろに呼び出しボタンがあるパターンが一番多いですよということです。
最近ね、インターチェンジとかで、この押しボタンじゃないのっていうのがありますね。
ああ、いろいろあるんだな。この、よかれと思っていろいろ出てくるから、だんだんわかりにくい。
タッチパネルやって。どうする？
ダメじゃん。
ダメじゃん。ダメじゃん、まるで。
あともう一つね、多いのがね、呼び出しボタンを間違って押す人が多いから、呼び出しボタンにカバーをつけておりますっていうところ、結構多いらしいですね。
うん、必ずね、私も間違えるとこあるね。あそこの駅のあそこのトイレは必ず間違えるって、絶対必ず間違えるっていうのは絶対なんかがおかしいんだよね。そう。作りとしてね。
まあ、こういうことなんですけど、一応トイレメーカーの方々は共通になるようにルール作ったりとか、して、まあ頑張っておられるんだなということは分かりました。
まあ施工業者だね、あとはね、
施工業者の方が問題だな。この団体は、一般社団法人日本レストルーム工業会という団体だそうです。TOTO の方と Linux の方が交代で見せ場に来られてました。はい、
そう。
というようなお話でございました。
はい。
はい、今日もあっという間でした。
うん、皆さん、七夕。
うん、七夕ね。七夕のお祝いは何、お祝いなのか、あれは。 七夕祭りですもんね。
うん、七夕祭りね、うん、先週私どこだったっけ、平安神宮に行ってきたんですけど、平安神宮も七夕祭りしてましたね。
風鈴
ずら何千個ですって。結構ねそういう風にやってるところが多くて、お出かけになった方もねたくさんいらっしゃると思うんですけども、
私出かけてないんだな、長いこと七夕見てないもんね。
もういいじゃないですか、そんなのね、雨であろうが晴れていようが愛する人が近くにいるんだから七夕なんて。ね、
はい、
こんな感じでいかがでしょうか。
七夕というと私は鼻からぼた餅をイメージしてしまう。
七夕じゃん。はい、
はい、お後がよろしいようで。
そうかな。はい、まだまだこれから暑くなるんですけどね、皆さんね、はい、
来週に向かって話題集めておいてくださいよ。
当てないように、はい、健康にお過ごしくださいませ。
はい、失礼いたします。
はい、さよなら。